理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第185回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はは
い
9月にいただいたメールをご紹介する回なんですが、いつもね長くなりがちなのもあって、軽くこうオープニングを撮ってと思ってるんですけれども、
わかりました、頑張ります。
とりあえずですね、
はい、
今回はノーベル賞の発表がねいくつかあったんで、
ありましたね、
それをかいつまんで、
はい、
なんか日本のこうテレビとかだと日本人が撮ったのと撮らないので扱いがこう100倍ぐらい違うじゃないですか。
違いますね。日本人っていうかあのノーベル賞に関しても日本人が3年連続で取るか取らないかっていうところに話題がありましたね。で取ったら取ったで何々さんが取りました、何々さんの中学時代の恩師です、何々さんの同級生です、彼はどんな人でしたって、まあ、別にそこら辺はいいからっていう話題が、
そう奥様の内助の方がみたいな感じがあるんですけど、奥様もね、うん、共同研究者らしいんですよ。
あ、まあ、あの同じ研究所で働いて一緒に研究してた人だったみたいですね、
うん、そうなので、奥様にも多分科学的なというか、業績があるんじゃないかと思うんですけれども、そこは全くこうテレビから聞かれず、
そうですね、いわゆるあの科学者の妻っていうだけの話題取り扱いでしたね。
で、ちょっと整理すると、
はい、
今年のノーベル賞生理学医学賞には、
はい、
東工大栄誉教授の大澄さん、
はい、
オートファジーという細胞の、ね、中で自分の作ってるものを、まあ、分解するっていうのかな、自食、自分を食べるっていう自食作用っていうふうに日本語では言うらしいんですけど、それを解明したっていうのが一つ、
はい、
でその翌日このノーベル物理学賞、
これ
アメリカの3人の方、
これは今日一つのっていうか大きくやって一つの業績を三人で分かち合ったって感じですよね。
そうですね。
はい。
で、トポロジー、なんていうのかな、超伝導とかそういう特別な状況の時とか、超低温とかすごく薄い分子が並んでるとかっていうところの物理現象をトポロジーっていう理屈を使って説明すると理解がしやすいですよっていうので、受賞しました。
はい。
物質のトポロジカル層とトポロジカル層転移の理論的発見ということで、ダンカンさん、マイケルさんと、デビッドさんという3人ですね。
名前はどっかで聞いたことあるような人たちばっかりですけど、何言ってんだか分かりません。
で、結構ね、超伝導とかすごく薄く文章を並べるとかって、思ったより研究というか実用化の研究が進むエリアなので、こちらの研究については実際に利用されるとかっていうのが近い技術じゃないかと思います。
なんか最初のパソコンというかそういうものっていう、なんだろう、ちょっとまあ将来的にはそういうところに応用されるっていうような話をちらっと読みましたね。
で、三つ目が科学賞。はい、こちらは、欧米の3人の方で、分子マシンの設計合成ということで、こっちはね、分子で作った、マシンで、よくね、マイクロマシンっていう風なキーワードを聞くこともあるかもしれませんけれども、通常マイクロマシンっていうと、その機械加工をちっちゃくして歯車をちっちゃくするみたいなねことが言われてるんですけど、今回のノーベル賞、ストラスブール大学のジャンピエール・ソバージュ名誉教授とノースウェスタン大学のジェームス・フレーザー・ストッダート教授、オランダ・フローニンゲン大学のベルナルド・フェリンガ教授の3人ということで、この方々は分子マシンって言って本当にね、原子分子レベルでつながってる、皆さんがよく香里さんも好きな分子模型とかあるじゃないですか。
あります、あの粒がつながってるやつですよね。
そうあのスケールで、動くものを研究する話と実際に ものを作って動かしてみるっていうのをやった方々ですね。
ほう、より小さな粒の世界に入っていったわけですね。
そうなので、本当に分子を並べたりくっつけたりして、そこにタイヤのように動くもので、四輪の車の、はい、四輪の車っぽいやつを、のイラストが出てることが多いんですけど、紹介に。
へえ。
ということで、
もはや走るんですか。
走るというかぐるぐる回るのかな、タイヤのところが。
おお、すごいすごいすごい。
そう。で、それを回すエネルギーを入れるとぐるぐる回るっていうのとこも研究が今進んでいて。
ほう。
なので、箱を作ってその中に薬を入れて、
うん。
一粒とか二粒ね、分子。例えば。ほう。それをどこかまで運んでいって、どっかでパカッと割れてみたいなのが、もしかしたらできるかもしれません。
かっこいい。
ということで、まあ、科学系の賞はこんな感じで、あと、なんだっけ、平和賞だったり、文学賞だったりあるんですけれども、うん、その辺はこちらで紹介せずに、ちょっと。
どっかで紹介されることを期待して。
そうですね。ノーベル賞について、基本事項だけレビューしてみました。もしかしたら、
はい、
12月ぐらいになると、
うん、
ノーベル賞もらいに行くじゃないですか。
うん、ストックホルムに。
そう、その時に講演会やったりするのね。
ああ、はい。
本人の。それとかのタイミングに合わせて、うん、もしかしたらお話をするかもしれません。
はい、じゃあ、吉安さんがそれまでにいろいろ勉強していてくれるということで。
そうですね、特にね、トポロジー解析系のやつは、とても難しくて、うん、いくつか読んだんですが、よくわからなかったんで、
うん、名前はね、なんかすごくわかりやすいんですけどね。
ちょっと、勉強してみます。
はい、はい、期待しています。
で、今日はお便りの紹介の日なので、
はい、
まずは9月にいただいた、皆さんのお名前の紹介をしていただこうと思います。
はい、9月にメールをいただいた方々です。ライチョールさん、ジョン・シャフトさん、鶴島さん、福ママさん、アウジーさん、デイスターズさん、タシンチューさん、ケリーさん、マイケル・ソータンさん、バッドボーイズ・トゥー・メンさん、ヒロシさん、ハヤマコさん、カオリさん、テラミさん、ガンダマンさん、ヒル・アンドンさん、サブチンさん、マリ・ジュアーナさん、EHJ ・ボブさん、ジュンタさん、トモさんさん、マケローさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回もたくさんのね、
はい、
メールいただきまして、その中から質問に、フォーカスしてご紹介をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ではメールのご紹介をしていきたいと思います。
はい、
毎回ね、本編長くなって、これね、編集の都合なんですけど、本編がね、45分ぐらい超えると、ちょっと編集がめんどくさいっていうのがありまして、なるべくたくさんは紹介したので、サクサクいけるといいかなと思っております。
はい。
はい。最初のメールの紹介をお願いします。
はい。鶴島さんからいただきました。台風について疑問があります。台風が成長するってどういうことなんでしょうか？私は洋上に偶然発生した渦は自然に消えちゃうのが当たり前だと思うんですが、成長ってなぜなんでしょう？天気予報の台風進路の説明で、高気圧のへりを沿って進むと言いますが、なぜなんでしょうか？なぜ台風、低気圧は高気圧と合体して気圧が均衡して自然消滅しないのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。台風に合わせてもう一通メールいただいてますので、合わせて紹介します。
はい。
ひろしさんからいただきました。9月に入って台風が増えてきましたが、気象庁で行っている進路予報について分かっていたら教えてください。いつの頃から進路予想できるようになったのか記憶がありませんが、予想円が昔と変わっているようにはほとんど感じません。最近はいろいろ進歩していると思いますが、台風の進路予想の実態を知っておられましたら一度教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年はなんか夏の台風が少なくて、秋口になってね、うん、いくつも上陸してきたんで、
う
ん、
そうですね、結構あちこちで被害も出て大変だったと思います。
はい、まずですね、
はい、
台風がなんでできるかっていう話と進み方なんですけれども、うんうん、
はい、
台風って南の方、赤道に近いところで、はい、
うん、
上昇気流が 発生して、
うん、
で、発達して成長して台風になるっていう流れなんですけど、
うん、
ちょっとしたね、渦は自然に消えてしまうんですけれども、
うん、
渦になり始めると、
はい、
なんて言ったらいいんだろうな、上昇気流がその渦を強めるように働いちゃうんですよ。
ほう。
ただ単に、強い上昇気流が起きてっていうだけだったら、日本でもある雷が鳴って、雨が降って、うん、いや雲ができて雨が降って、夕立ちとして終わっちゃうんですけれども、
うん、
大きい範囲で上昇気流が起きると、低気圧になって、そこにこう空気が少し集まっていきます。
うん、
周りからね、上昇気流が、ある一部が強くなると。で、うん、集まると、
うん、
コリオリの力っていうので渦を巻くようになるんですよ。
ほう。
それね、どっかで。コリオリ。いつ話したっけな。
昔コリオリの力っていう言葉は聞いて、
はい、
お笑いタレントみたいだって言った記憶はあります。はい、
で、渦になると、
うん、
竜巻とはまだ少し違うんですけれども、
うん、
大きい低気圧になるんですが、そうするとね、上昇気流があると渦が強まってっていう風なことが続きます。
ほう。
つまり上昇気流が起きると渦ができて、周りから空気が集まってきて、また上昇気流が、強くなってっていう風になるので、
一箇所で結局なんだろう、悪循環というかどんどんどんどんひどくなっていくってことですね。
それが、成長するっていう方をして、
うん、
それが大きい範囲にどんどん広がっていって風も強くなってある程度を超えると台風って呼ばれるっていうのが、まあ、台風なんですね。消えなくなっちゃうのと、
あ、じゃあまあ本当にその一番初めのちっちゃい、上昇気流の時にはたくさんできては消えた、来ては消えて、来ては消えなんだけど、
うん、
その中でたまたまなんか条件がうまく重なっちゃって、なんか強く成長しちゃうと、どんどんどんどん成長する方向に成長していっちゃうんですね。
そう、大きい渦巻きになり始めると、
うん、
上昇気流と渦巻きの速さっていうのが相乗効果で周りから空気を集めてきて、うん、強い低気圧で風が強くなるっていうのになります、
うん、
つまり、下からね、空気をたくさん入れるっていう力があるとぐるぐる巻くっていうのがあって、そうすると周りの空気を集めて、うん、それがまたそれを加速してっていうのが、うん、こう相乗効果で、まさに相乗効果で大きくなるっていうのがまあ台風なんですね。
うわ。
だから台風のエネルギー源は、うん、暖かい水があって、
うん、
それが上昇気流になって、そこに水分というか、うん、水、湿った上昇気流が強くあるっていうのが大事なんですよ。
うん、まあそれが南赤道の近くってことですね。
そう。で、赤道の近くで渦ができると、
う
ん、何回か前に天気予報の話をしたと思うんですけれども、
うん、
赤道の近くでは貿易風っていう東から西に風が吹いていて、
はい、
で、もう少し緯度が高くなって日本の近くは偏西風っていうと西から東に、風が吹いています、
はい、
で上昇気流で一回台風になったものは偏西風に乗って東から西に動きます、
うんうん、よく太平洋上で発生した台風が日本側に近づいてくるってやつですね。
あ、そうですね。あのフィリピンあたりとか、それよりも、東側で発生したものがフィリピンとかを通って、
うんうん、
で、太平洋高気圧のへりを沿って進むっていう言い方をするんですけれども、
うん、
で今風に流されるみたいなことを言ったんですけれども、台風は、
うんうん、
進路が決まってるわけでは全然なくて、
うん、
あの周りから押されたり引かれたりして進路が決まっていきます。
ほう。
さっきあった偏西風とか貿易風で、
うん、
こう西に行ったり東に行ったりっていうのもあれば、
うん、
あとは、高気圧っていうあの、
うん、
どっちかっていうと下降気流が広い範囲で起きているところがあって、
うん、
そういうところから押し出されてというか押されて、うん、そこには行けなくて、うん、とかっていうので、
あ、なるほど。じゃあなんとなくですけど、貿易風で東から西に押されて、でも、うん、南の方には高気圧があって、高気圧では、まあ、高気圧は別に押してるわけじゃないんだけど、低気圧は 高気圧の中になかなか入っていけないから、結局は押されて押されてその高気圧の縁をうろうろ しちゃうって感じなんですかね。
で北の方に上がってきて、
うん、
途中まで上がると偏西風に押されてってなります、
うん、あで偏西風に押されると今度は西から東の方に押されていく感じになるんですね。
それが、まあ、基本コースで、さっきも言った、
うん、
上昇気流がたくさんあるうちは、うん、大きくなったりするんで、
うんうんうんうん、
どんどん発達するっていうんですけど、
まあ、太平洋上でどんどん大きくなっていくところですね。そうそうそう、はい、
北の方に行くと、
うん、
海面の温度が下がるので、
うん、
対して上昇気流もなくなっちゃうのね。
あ、そっか、太陽 あの当たる角度が変わってくるから、まあまあ、
温度は低いわけだから、
そうですね、
そう
赤道近くに比べると下がってくる、イコール上昇気流が弱くなってくるわけですね。
そうで上昇気流が弱くなると、うん、さっき言った渦巻きを加速するものが少なくなってくるんで、
うん、
急に弱まったりするんですよ。
あ、なるほど。それがだいたい日本あたりがその境目あたりになってるわけですね。
そうなので台湾とか沖縄にいるときには、
うん、
結構どんどんどんどん強くなったりするんですけど、
うん、
本州を渡って陸に入ると、
はい、うん、
上昇気流というか海からの湿った上昇気流ってなくなっちゃったりするじゃないですか。
そうですね、海じゃなくなりますもんね。
そうそうそう、陸越えすると弱まったり、あとは冷たい海域に行くと急激に弱まったりするっていうのが台風なんですね。で、
なるほど。ほんほん、
台風は熱帯的低気圧、熱帯低気圧が、ある程度強くなって風が強くなったのが台風って言うんですけど、
うん、
台風が弱まって温帯低気圧になったり熱帯低気圧になったりするんですけど、
はい、
熱帯低気圧と温帯低気圧っていうのは何が違うかっていうと、さっき言った、海面が溜まって下から上昇気流がドーンって来て低気圧になるのが熱帯低気圧ね。
はい、
で温帯低気圧は暖かい空気と冷たい空気がぶつかったところにできる、冷たい空気が暖かい空気を押し上げるのが温帯低気圧。
ほう、
なので台風が弱まった時に、今までその温帯低気圧が起きやすいところに来て、温帯低気圧つまり、冷たい空気と暖かい空気の継ぎ目のところの、
うん、
ところを巻き込んで低気圧のまま進んでいくっていうのが温帯低気圧になりました。
はい、
逆に、台風って、弱まってまた強くなったりもするんですけど、弱まって風がある程度よりも下がってもまだ、うん、海面からの上昇気流をエネルギー源として雨を降らせているときには台風が熱帯低気圧になったりするっていうのが起きたりします。っていうのがまあ基本的な台風の成り立ちで、で、2つ目の質問の予報ってどうなってんの、
はい、ああ、そうですね、はい、
ね、進路が、よく発表されてるんですけれども、
うんうんうん、
気象庁はどうやって進路予想をしているかっていうとですね、台風の予報は
うん、
下駄ではなかなか予報ができないので、
なぜ、
台風ってさっき言ったあっちこっちから押される話と、
うん、
大きい風が吹いてる話と、
うん、
あとはさっき言った強まる弱まるっていうのがあって、
うん、
そういうのをこう組み合わせて予想しなきゃいけないんですけど、
下駄一個じゃ難しいと。
そうなんですよね、
う
ん、でいくつかその、うん、モデルっていうのがあって、そう台風ってさっきも言った通り、うん、こういう風な時には、こっちからどのくらい、エネルギーが入ったというか、でこんな風に動くよねっていう台風をモデル化したものがあるんですね。
あ、もう過去のデータからいくつかのパターンが少しで、あるってことですね。
そう、これね、
こういう時にはこうなる、こういう時にはこうなるっていういくつかのデータの蓄積があると。
そうそうそう、っていうのと、はい、あとはもともと普通の天気予報に使っている、うん、地球の温度の分布とか、海面温度の分布とか、そういう、普通の天気予報に使っている、モデルというか情報と、はい、うん、こうだったらこういう風に動くはずだっていうモデルとかっていうのがあって、うん、今気象庁では多分台風用の台風アンサンブルっていう名前らしいんですけど、
あと台風アンサンブル、
はい、と高解像度全球モデルっていうやつと、
うん、
あとはすごく細かい日本付近の情報があって、どこがどう動いたらこうなるっていう、メソモデルっていうやつを使って、台風の進路予想をするっていう風にしているようです。
あ、じゃあ、なんだろう。まあ、変な話。1から現時点の、なんだ、気圧図、気圧の配置を見たりとか、うんぬんして、なんかいちいち計算してるというよりも、過去のデータとか、そういう、今までこういう時にはこう動いたっていうのであり、あとは、ま、現時点の状況であり、そういったものをいくつか組み合わせて、まあ、いわゆる進路予想っていうのが導き出されてるってことなんですね。
そうで、進路もそうなんですけど、強さも大事じゃないですか。
ああ、そうですね。猛烈な台風とか、強い台風とかね、なんか、わけわかんない日本語使いますよね。
うん。で、そういう、その、これから強くなる、弱くなるとか、こっちの方に行くっていうのは、はい、いくつかのモデルを組み合わせてだったり、うん、いくつかのモデルで、それぞれ出た結果みたいなものを、考慮して決めるっていうふうにしているそうです。なので、私が調べたところによると、
うん、
各モデルの予想の確認をして、
うん、
それぞれについてちょっと入力を変えたら、情報を変えたら、予報がどのくらい変化するかっていうのを見て、うん、それで各モデルが信頼性、うん、要は、どのくらい、なんだろうな、安定的に、結果が出るかっていうのと、外国での気象機関もさっき言ったみたいな、全天球モデルみたいなものを使って、ちょっと遠いところだけど台風の進路を予想したりして、っていうのと、すごく新しい最新の情報を入れて、予報と現実の辻褄が合うようにして、
うん、
っていうようにして、最終的に予報円の中心と大きさを決定するっていう順番にやってくるんですね。で、最初のモデルがどうこうとか、海外機関のモデルがっていうのは、うん、数値予想、数値予報って言ってコンピューター君がやってくれるやつで何本か出て、
うん、
それを、
うんうんうん、
気象予報士さん、予報官っていうのが気象庁にいるらしくて、その人が、うん、これとこれとこれで今あそこの気圧がこうなってるってことはこっちに行くんじゃないかなっていうような補正をして、で、最終的な予報円に落とし込むっていうのをやってるようです。
ああ、じゃあ全部がコンピューターで結論を出してるわけではない。
そうそうそうそうそう。
ある程度、なんだろう、一種の勘というか、そういうものをとかも合わせながらこうなっていくだろうっていう予報を出すわけなんですね。
そうなので、例えばここから北に行っちゃったらどの予報でも絶対偏西風に乗って西から東にビューンっていくっていうのが分かってるけど、それに乗るのがいつかっていうのは予報ごとというか数値予報ごとに違って、
あー、なるほど、
とかっていうのを、見極める予報官がいたりとかっていうのがあるらしくて、
おー、天気予報士さん？
はい。
気象予報士だっけ？
あ、気象予報士っていう資格はありますね。
ありますよね。はい、まあ、正直何をやってんのかなと思ってたんだけど、実はその、まあ、コンピューター上でいくつかシミュレーションを出したものを、そういう過去のデータとか、なんだろう、狭い範囲のデータとかから、より現実的なものを選び出すというか、落とし込むような、ことをやってるってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。なので普通だったらこう行くよねとか、今の情報で、うん、計算機で出すとこっちに行くよねっていうのとか組み合わせて、うん、やるっていうことをやってるっていうのがお答えになるかと思います。で、
はい、
気象庁のページに行くと一応ね、進路予想誤差の、
はい、誤差、
経年変化、要はどのくらい間違っちゃったかっていうのはじりじりと良くなっていますよと。で、2005年ぐらいまでどんどんどんどん良くなっていて、
うん、
ここ数年は急激に良くはなっていないかな。
あ、じゃあ結構データとかも頭打ちというか、まあ限界値に近づいてきているっていう感じなんですけどね。またここで新しいひまわり8号のより精密なデータとかからよりまた飛躍的に精度が上がる可能性はあるとは思いますけど、
うん、なので、予報円がその、
うん、
更新が、ね、頻繁になるということはあると思うんですけど、正確さについては今がだいたいいいところというか、限界なのかなとなんとなく思っています。
はい、ね、はい、なんか結構その重要になってくるのはその通勤時間帯にぶつかりそうな時に会社がどうなるのか、会社に行くべきか行かざるべきか、休んでいいものやら
ね、あとは帰ろうと思ってもう少し ちっちゃい話だと帰ろうと思うけど今出るべきか10分後がいいのか1時間残業した方がいいのかみたいなね。
うん、ですよね。結構そう電車あと電車が止まるかどうか。
それはあの電車の強さにもよるんで。
そうか。止まりやすいやつはすぐ止まりますからね。そうそう
とりあえずあの、海辺を走る電車は止まりやすいとか川を渡るときには橋に
あの
風のね。なんていうかな何メートル以上の風になったら止めちゃうっていうのがあったりして、
うん、徐行とかしても結構ダイヤ乱れますしね。
そうあとは、何々線のどのあたりは雨が降り始めると急に水が溜まって止まりやすいとかねそんなのの予想をそれぞれの人がして、何線だから早く帰りますとかっていうのをやってるかなと思います。
そこがまたアマチュア気候予報士的な感じで個人の力量が試されるわけですね。
気象っていうかもうあれですけどね、あの通勤経路どれだけ危険度予報
そうですね、
うん、
なので、まあ、それの判断のベースとなる気象予報士さん の、ね、あの結果をちょっとちょこちょこチェックしてより信頼度の高いデータで早引きしましょう。
あとはね、傘とか壊れたら捨てていかないで畳んでというか丸めて持ち帰りましょう。結構 ね、傘が飛んでくるとかっていう事故もあるみたいなので、
傘の墓場ってありますよね。
吹き溜まりね。
傘がそう落ちてるところ。
そうなので、いろんなものが飛んでくるっていう中に傘をこう追加しないっていうのも工夫かなと思います。
うん、怖いです。
はい。ということで次の質問に行ってみたいと思います。
はい。では次のメールです。ケリーさんからいただきました。お二人は自動車のカーナビを利用しますか？その時の地図の向きはどのように設定していますか？僕は進行方向が常に上表示に表示されているのが見やすいです。一方友達は地図の北方向が常に上に表示されるタイプが好きなようです。地図の見え方って人によって違いがあるのだろうなぁと分かっているのですが、どんな仕組みになっているのかなぁと気になっています。方向感覚や方向音痴ってどんな仕組みなのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、方向感覚や方向音痴についてたくさん語れるほどではないんですけれども、ちょっと自分の例と、うん、行く方向が上地図でねっていう、うん、まあ、ヘッドアップと、うん、北側が上っていう、まあ、ノースアップっていうことにしましょう。はい、どっちがどう使いやすいかっていうのを考えてみたいと思うんですけども、ちなみに、
うん、
かおりさんはヘッドアップで使ってますか、ノースアップで使ってますか？
ノースアップで使ってます。なんか比較的、
うん、
男性はノースアップ、女性はヘッドアップの人が多いって聞いたことはあるんですけど、
うん、
その前に車乗り始めたぐらいに男の友達から、
うん、
北を上にした方が地図が読みやすく、地図が読めるようになるよっていうような、ちょっと言葉は覚えてないんですけど、
うん、
そんなようなアドバイスをもらい、
うん、
それ以来ノースアップにして見てます。
逆に切り替えたりはしないでノースアップのまま。
はい、常にノースアップ。ただ例えば初めて行くところで道がやっぱり分かりづらくて、でしかもナビの性能によってはワンテンポ遅れちゃったりあったりするときに、うんうん、そういう時には一時的にその、ヘッドアップすることもありますけど、基本はノースアップだけです。
わかりました、
はい、
私はちょっと違って、カーナビを使う時にはヘッドアップが多くて、うん、たまにノースアップにします。
おー、
うん、で私が持ってるのは、うん、ノースアップを使う、うん、つまりいつでも、北が上、
うん、
っていう地図は、うん、地図としてどこに何があるかとか、どっち方向に何があるかっていうのを、まあ、捉えていて、ちょっと対極的ね、全体的に物事を捉えているときにはノースアップが向いてるんじゃないかと思います。つまり今いるところから次の目的地って大体北だよな、だから、北でちょっと西に行けばいいからって思っているとノースアップでも全然問題ないんだけど、初めて行くところで何箇所か曲がんなきゃいけなくてみたいな話をしてると、うん、今どっちに向かってるんだろうっていうのが心配な時ありますよね、
うん、
進行方向が、うん、みたいな時にはヘッドアップの方が、要はここで、今ここで何をしなきゃいけないかが大事な時にはヘッドアップの方が大事かなと思います。
そうですね、そっちの方が、まあ、自分が向いてる方向に地図も同じ方向を向いてるので、
目の前に広がってる世界と地図の中が同じなのね、
まあ、うん、そうですね、
うん、 で、私は例えば実家の方に帰った時にはノーサップの方がいいんですよ。なんでかっていうと、どこに何があるか大体知ってて、どこが混んでるかっていうのを昔見ていた地図と合わせて、あ、ここが渋滞してんだとか見えるじゃないですか。よく行くところに行くとノーサップが良くて、初めて行くところはヘッドアップがいいかなっていう感じですかね。なので、以前もう大体どこに何があるかが分かっているような時にはノースアップで、カーナビでよく出るこう渋滞情報とかね、
はい、
そういうのを見ても、あ、こんなが混んでるんだったらこっちに行けばいいやみたいなことが分かるんでノースアップなんですけど、初めて行って、どっちに曲がるかは、景色とか、地図を対応して曲がるところを確認してとかっていう時にはヘッドアップの方が使いやすいかな。そうで、さっきご質問にもあった方向感覚や方向音痴っていうのがあると思うんですけれども、方向感覚っていうのは、一つは実世界の中で今北に向かっているのか南に向かっているのか東に向かっているのかっていう感覚で、方向音痴っていうのは自分が行きたい方向と今自分が向いている方向が合っているのかどうかなんだと思うんですね。で、その時にはやっぱりこ
う
地図を介して世界を捉えるっていうのをやると思うんですけれども、その時にさっき香織さんが言われた女性の方がのヘッドアップが多いって言ったのは、見ている景色と地図を合わせるっていうのが、不得意なのかなってちょっと思います。
なるほど。
で、地図ぐるぐる回して、今向いてる方向と地図の方向合わせてくださいって言った時に合わせられるかどうかですよ。で、分かる人にはね、なんで合わせられないのって思うんですけど、そこが、地図と向いてる方向と、現実っていうの関係性が体感的に分かっている人には何の造作もないことで、あ、なんだここか、じゃあこっちに行ってこっちに行ってっていう地図上の情報を自分の中の方向感覚に落とし込める人がいるんですけれども、そうではなくて、俯瞰的は全体的になかなか捉えられなくて、目印で曲がればいいって思いながら、地図を見る人ってはヘッドアップが良くて、で、地図の全体を見るんじゃなくて曲がるところを間違えなければいけるっていう案内の方がいいんじゃないかと。
はあ、なるほど、どうなんですかね。私今でも北南は分かるけど東西が分かんないんですよ。
おお。
あの、一瞬考える、
でもあれですよね、でも、地図と、現実と行きたい方向はなんとなく、
それはわかります。だから、例えば、新しいところ行って地図見て、あの、左斜め上だなって方向が見えたとしたら、いくつか道を、まあ、曲がって、角を曲がっていくじゃないですか。で、ナビで行ってる道と、あの、自分が曲がったところを間違えたとしても、でも、こっち方向に進んでるから、次でこう行って補正できるだろうってことは、すぐにできるから、なんとなく最終的な辻褄は合わせることはできるんですよね。でも、右に、あ、右に違う、東に今進んでるよねって言われても、いやー、北があっちで、南があっちで、っていうふうに、すごく考える。これは何ですか？
それはあれですか、右と左を間違えることが多いですか？
右と左は間違いないです。ただ東と西はダメ。
ああ、北を向いて右が東で、北を向いて左が西っていうのを毎回つ
な
ぐのね。
いちいちやんなきゃいけないの。で、しかもそれも、右側が東っていう風に覚えていないから、自分の家を考えて、自分の家で北を向いたら右側に東があるなっていう、そこに考える。そこまで戻る。
わかりました。でもね、そういうのね、細かい認識、または認知っていう言い方もするんですけど、
私認知症ですか？
あ、そうではなくて、何々が何々であるって理解したり、あとは、感じたりするっていうのの細かいものの組み合わせとつなぎ合わせだと思うんですよ、方向感覚とか方向音痴って、はい、なので、今カーナビは両方使えるんで自分に合った使い方をするのがいいと思うし、ぜひね、自分はなんで北が上の方が使いやすいんだろうとか、行く方向が上の方が使いやすいんだろうって考えて一番いい方法を取るのがいいんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、正直ノースアップの方が分かりづらいっていうのもあると思うんですよ。自分が、例えば下地図に対して下側に向かっていると、
右に曲がるっていう時に
あれっていう風には出るんですよね。頭の中で一回地図をぐるっと反転させて右に、あ、右折だなっていう風に 考えなきゃいけないんだけど、ヘッドアップだと地図がすごいちょこちょこちょこちょこ動くじゃないですか。
動きます。
っていう方が多分イラつくのかもしれない。
あ、そうかもしれないですね。
うん、もう本当にちょっとしたカーブで地図がくにょくにょくにょって曲がったりするから、
します。
見えてた目的地が見えなくなるっ
ていうか。わかるわかる。それもわかる。
そう。それだったら固定してた方がいいかなぐらい。
でも、今はカーナビの性能が上がってるんで、
うん、
この先細かいカーブが何個か続いた後緩いカーブになるみたいな時に、
あ、はい、
ヘッドアップにしとくと、細かいカーブ細かいカーブ緩いカーブみたいなのが分かりやすいかもしれないみたいな感じで。
でもそれノースアップでも出ますよ。
あ、それで
地図見てれば
出ると思います。
あ、なるほどね、ふんふんぐらいの。
そう、それが、真上とか真下だったらいいんですけど、斜め方向だったりすると回すのが大変なんですよ、うん。
ああ、そういう時は、一時的に縮尺変えます。
そう、とかね。そんなのもあったりして。
うん、どうなんですかね。いろんな人がいると思うんで。まあ、多分、直感的に分かるのはヘッドアップだと思うんですよね。正直。
そうですね。目の前の景色と、地図が合ってるので。
うん。ただ、それにもう、私はノースアップに慣れちゃったし、なんとなく、ノースアップの方がかっこいいって、まあ、そこですね、私の場合。
あ、そうか。
ノースアップの方が地図が読めるかっこいい私っていう、そういう。
ノースアップの方がいいなって思うのは、複数の目的地に行くような時に、
うん、
こことこことここっていうのが、紙の地図でも、多くの観光ガイドでも、北が上になってるじゃないですか。
うん、あ、そうですね、はい。
それの対応するには、ノースアップで、読めるようになっておくのはすごく大事だと思います。
あ、
でナビゲーション始めちゃったらヘッドアップでいいと思うんですけど、
う
ん、
確かにそうですね、
とかっていうのをうまく使うといいんじゃないかななんて思いました。
はい、ちょっと、はい、ね、どういうふうに考えてどういうふうにしてるか、もしなんか他の意見がある方がいたら教えてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。
では次のメールです。早間子さんからいただきました。質問なのですが、例えば宇宙ステーションで船外活動をしているとき、防護服を着ていないとしたら何が聞こえるでしょうか。空気がないから無音？それなら星のかけらというか隕石というか何かの物質が飛んできても音がないからわからない、少なくとも目視できるまではわからないということですか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これってちょっと前にあったゼログラビティっていう映画でなんか面白い表現してましたよね。
そう、宇宙には音がなくて空気があると音が出てくるんでっていうのを、真空なところからこうハッチが閉まって空気が充満されるのが音で演出されてたりとかっていうのがあったりしたんですけど、うん、
はい、
おっしゃる通りで、
うん、
防護服を着ていても外の音は聞こえません。だって、
空気中じゃないな、宇宙の中の音というかというものは聞こえないってことですね、
うん、要は星のかけらというか、うん、隕石が近づいてくるのを防護服を聞いていたとして、うん、防護服の中には空気ありますけど、その外は空気がないので音は伝わってきません、
まあ、例えばその外に向けてマイクがあってその音を防護服内にスピーカーで流したとしても無音ってことですね。
そうです、要は音が伝わってこない世界、
目視しないとわからないんですか。
そうです、
怖いですね、
うん、でね、はい、実際には数センチ以上の、もの、もう少し大きいかな、ある程度以上大きいものが地球の周りを回っているときには、数センチじゃないか、数十センチオーダーかな、については、また地球に近づいてくるというのが見えたものについては、調べて軌道を計算してっていうのをやっているので、ちょっと大きくて宇宙ステーションにぶつかったら、壊してしまう、また壁に傷がつくようなものについては事前にたくさん調べてですね、追っかけるっていうのをやっていて、すごく危ない時には宇宙ステーションを避けさせます。
あー、ぶつからないように、うん、でもそれは、音が聞こえてるからとか見えたからというよりも、もう過去に見た経験から、軌道を計算して次にいつのタイミングでここにぶつかるからっていう計算上で位置を割り出してるわけですね。
見たっていうか電波で観測してとかっていうのを
含めて。なるほどなるほど、
はい、なので、
じゃあ耳元に何かがスッとすれち飛んでったとしても全然見えてなければわからないってことですか。
わからないままだと思います。
いや怖い。
そうなので本当にちっちゃい数ミリで 追かけられてないものが飛んできてぶつかるっていうのはあるはずですし、うん、ある程度以上のスピードであれば、うん、穴が開くというかですね、あの
宇宙服に
傷がつくっていうのはあると思います、
はあ、
というような感じでですね、うん、まさにおっしゃる通り、
うん、
見えてもとても早ければ避ける間もなくぶつかるっていうのもあったりするので、なので、もし、これ早まこさんなのか、早まこさんなのかわからないですけど、うん、早まこさんが宇宙に出るときには、ぶつからないように気をつけてください。
気をつけてください。その時にはね、多分、もうちょっとそのスペースデブリ、その他の、発見も精度が上がってるはずなので、
はい、
気をつけて。で、もしゼログラビティ見ていないんだったら、ちょっと面白かったですね、あのシーンは。
そうですね。
何も知らなければ、全然気づかなかったシーンだと思うんですけど、こういうことを知ってると、あ、なるほどな、これを演出してるんだなっていうふうに、なんだろう、わかるシーンでもあるので、ちょっと表現が面白かったところではある。はい、シーンとしてはあんま大したことないシーンなんですけど、はい、ちょっと探してみてください。
そういうこだわりが各シーンそれぞれね、うん、あるので、音が聞こえる聞こえないとか、物があっても音がないとかっていうのを気にしてみるとちょっと面白いかもしれません。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。寺見さんからいただきました。電動アシスト自転車のバッテリーに12アンペアアワーと表示されています。これは大きく重いです。スマホに接続する外部バッテリーに12000ミリアンペアアワーと表示されています。これは小さく軽いです。よし。両者の容量は同じだと思いますが、この違いは何でしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、
はい、
12000ミリアンペアアワーは、
はい、
12アンペアアワーと同じです。12000ミリは12なので、
はい。はい。まあ、結局、表示方法が違うだけですね。
はい。なんですが、
はい。
実は入ってるエネルギーは随分違います。
あ、え？
要は、電動アシスト自転車は、大きくて重くてエネルギーもたくさん入っています。でスマホに接続する外部バッテリー、なんかカバンに入れられるやつあるじゃないですか、
うんはい、
あれは、小さくて軽くてエネルギーも小さいです。
アンペアアワーってどういう単位ですか。
1アンペアの、
はい、
電流を流すと1時間持ちます。だから、2アンペア流すと6時間持ちますっていうのが、12アンペアアワーね。
じゃあ1アンペアで流すと12時間持ちますっていうバッテリー容量ってことなんですね。
そうなんですが、
うん、
電池なので、
うん、
電圧っていうのもあるんですよ、
うん、
で電圧が、多分自転車のやつは25ボルトぐらいで、
うん、
スマホのやつは多分なんですけど 3.7 ボルトぐらい、
はははは、
なのでエネルギーとしては、どのくらいだ、自転車にくっついてる方が6倍とか7倍。
あー、なるほど。
はい。
そうか。なんだ？全部の容量は、底辺かける高さっていう、その面積で表す、その底辺は両方とも同じだけど、その高さがスマホと自転車では全然違うって感じですね。
うん。なんていうのかな。これね、電流と電圧の話って説明がいつも難しいんですけど、
うん、全然わかんないですね。
エネルギーを考えるときには電圧と電流の掛け算でエネルギーが出てくるんですね。
はい。
そうするとワットっていうのになるんですけど、
うん、
例えばアンペアっていうのは、うん、足を自転車こぐにどのくらい足をぐるぐる回すかがアンペアね。
はい。
なんだけど電圧っていうのはどのくらいの力をかけるかが違う。
ほう。
だから、自分で自転車こぐときにすごく重い自転車を、
はい、
1万2000回回すのと、
うん、
同じようにすごく軽いの1万2000回回すのではエネルギーが違うじゃないですか。
違いますね。
そんな感じで、同じようにぐるぐる回す回数は同じでも、力が違うとエネルギーが違うっていう感じで、電動アシスト自転車は多分ね、はい、ちょっとだけカタログとか見たんですけど25ボルトぐらいで、
うん、
ポータブルバッテリーは1万2000ミリアンペアは 3.7 ボルトぐらいなんじゃないかなと思います。
なるほど。
で、
うん、
ポータブルバッテリーって出力、うん、要は USB の口がだいたいくっついてるんですけど、そこは5ボルトなのね、
うん、
でエネルギーは変わらず出てくると思うと1万2000ミリアンペアで5ボルトは出なくて 3.7 を5ボルトにどっかで、大きくしててエネルギーが変わらないんで、USB の口だとホニャララミリアンペアワーっていうのは1万2000とかではなくて多分、2割引きか 2.5 割引きになっちゃうんで、
うん、
9000ミリアンペアワー5ボルトとかになるんじゃないかと思います。なんでこれワットアワーにしないかがよくわかんないんですけどということでですね、電圧の、
あ、そうですね、
電圧の違いで出ているっていうのと、はい、なんでワットアワーじゃないかがわからないですが、なんとかワットアワーって書いてあったら容量そのもののエネルギーになってますと。
はあ、なるほど。
です。
じゃあ、要は電圧が違ったってことですね。
そうですね。一番簡単に答えるんだったら電圧の違いで、はい、中のエネルギーの大きさが違っています。
なるほど、
はい、
わかりました。ありがとうございます。では次のメールです。鶴島さんからいただきました。
はい。
なぜ文字を配慮するのか、品質、費用以外のことを科学的に、高速増殖は嘘だったのかとか、なぜモンジュは永久に燃料を補給しなくても発電し続けることができるのか、エネルギーが永久に生まれることはないですよね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
モンジュの話題はね、少し話題になってますね。
そうですね、最近、結局廃炉にすることが決定になったってことで、実質一度もその機能しなかったってこと
です。商業的に電力を供給するに至らずかな
ですね。
はい、
実験だけで終わっちゃって、まあ、実験で結果が出なかったってことですよね。
はい、この話題はですね、これだけで何回も番組が作れるような話題なんですが、
はい、
まず下の話っていうか、
下の話
2個目、高速増殖炉は永久に燃料補給しなくても発電し続けることができるって、はい、どっかに書いてあったのかもしれないですけど、そんなことはありません。
お、あとやっぱり、エネルギーは供給されているってことですね。
うん、というかですね、
うん、
ウランっていう燃料を使って、はい、それを核分裂させて、
うん、
エネルギーを得ます、
はい、
でそれでお湯を沸かして蒸気が出て、ぐるぐるぐるってタービンを回すと、
はい、
発電ができるっていうところで、
うん、
文字に使われている、タイプはそこをね、うん、高速中性子って言って、普通だったら、中性子がウランが核分裂するときに出る中性子を減速して、
はい、
使うんですけども、高速なまま使って、普通だったら捨てちゃうように変わったウランにぶつけるように作ってあるんですよ。
普通だったら減速させてポイってしてしまう中性子を減速しないで高速のまま、ウランにぶつけるエネルギーとして再利用するってことですか。
そうすると、ウランが、劣化ウランっていうのがあって、
うん、
発電にはあまり向いてないウランにそれを当てると、そのウランがプルトニウムになるんですね、
う
ん、
ほうほうほう、
っていうのがあって、ウランの燃料を入れて、ウランの、たまに燃料にならないものも一緒に入れておいて、使うと、ウランを使った後、今までウランの燃料として使えなかったものがプルトニウムとして再生されて出てくるんで、一つの燃料が二度おいしいのが、高速増殖炉なので、高速中性子を使った、燃料を増殖したように見えるから高速増殖炉なんね。
高速っていうのは速いけど、速いのは
中性子が速くて増殖が速いわけじゃないんですよ。高速中性子を使った劣化ウラン、うん、プルトニウム化燃料増殖炉なわけね。
劣化ウランという今まではもうあんま使い物にならなかったものを、そもそもウランの核分裂によって出てくる中、高速中性子っていうこれも使わないものを再利用することによってプルトニウムというもう一度使えるものにするってことですね。
そう。で、それを取り出した後燃料になるやつ、燃料にならないのを分けてっていうので、うん、つまり一粒で二度おいしい感じと、ウランを使った後というか、なんだろうな、ウランの、鉱石、ウランから出てくるものを、
うん、
効率よく使えるっていうのもあって、
うん、
っていうのが、
まあ、捨てちゃうんじゃなくてってことですね。もう一度プルトニウムっていう燃料になりうるものに変えておくってことですね。
そうそうそう、っていうのとかがありまして、それで夢の平和エネルギー源絞り出せるからね、たくさんね。で、もう一つ、なぜ廃炉するかについては、理科的な視点では、 何とも言えなくて、うん、今問題なのは、うん、理屈的には多分動くだろうけど、
うん、
今の、作りのまま運用していくっていうのが多分無理なんじゃないか、あっちこっちに、オペレーション運転のミスがありました、ところどころ壊れています、すごく時間が経って古くなっています、
うん、
でこれを、ちょっと壊れてるとこ直して運用方法を変えて、根本的に技術的に解決しなきゃいけない課題もいくつか見えてきたのに対応してっていうのは無理なんじゃないかっていうことで廃炉に決めたんだと思っています、うん、
じゃあ理屈だけで言えばその現時点の、まあ、工業力とかそういうものでは難しいけど将来的にはまた、このなんだろう文殊みたいなものが作られる可能性はあるだろうし、う
ん、まあ、政治的に作るかどうかって話ももちろんあるんだけど、
まあ、まあそれがまた別として、ただでそれが本当に できるとできた場合には、まあ、かなり有用な効率の良いエネルギー供給源にはなり
う
る可能性はあるわけなんですね。
で、
ただ現時点では技術的にちょっとやっぱり難しい、まあ、最終的には結局
すでに実用化している国もあるので、
ああなるほど、
ロシアでは動いているようなので、その
あ
なんていうのかな、アプローチが間違っているわけではないけど、文殊っていう全体のシステムとしては技術的課題が解決できてないところがあったり、
あとは
どう見ても運転の不具合とかそういうのがあって壊れているところがあったり、お前らの運用じゃ、これから今までの実績見たらうまくいくはずないだろうっていう風当たりがあったりっていうので廃炉やむなしっていうことなんじゃないかなと思っています。
あなるほど、
はい、
でまあいろいろな事故とかもあったので、日本では特にちょっと最近特にアレルギー的にね原子力に関するマイナスのイメージも強くなっちゃったのでって感じですかね。
そうなんですよね。なので、うんうん、本当にそういうところからエネルギーが取れるかっていう理論、
うん、
それが、少なくとも実験室の中で検証できるって実験、
うんうん、
それが技術的に、なんだろうな、大きい施設で作れるかって技術的可能性、
うん、
で、それを、長期にわたって運用していくための現実的な実現可能性、
うんうん、
あとは運用できる人と、体制があるか、
うん、
でそれが、今の燃料代とか保守費とか運用を考えた時に、うん、お金として、マイナスばっかりじゃなくて、お金をかける価値があるか、でそれに対して事故が起こった時のリスクがどのくらいあるかっていう話と政治的判断みたいなものが延々続いてやっと物って動くわけね。
そうですね、うん、
でそれは実は原子炉に関わらずもっともっとちっちゃい、例えば、会社の中で新商品を作るときに新しい技術があるらしいけどそれって本当にできんのっていうのがあって、いやいやできますよ、でもこの商品100万円じゃ買わないよねっていうコストがあったり、そうかもしれないけど工場で作れるの、それってお前が、お前の実験台では作れるかもしれないけど工場で作れるのっていうのがあったりとかっていうのがどこでも起きていて、そんなことの組み合わせなんじゃないかと思っている中で、今回は政治的判断も含めてさっき言った、理屈はできそうだし、ある程度は動いたこともあるけど、本当に、事故なく電気を取り出して継続的に発電所としてやっていけるんですか、または実験をして、新しいことが分かるっていう風に、得るところがあるんですかっていうようなところを判断されたんじゃないかと思います。
はい、
はい、
まあ原子力の話って結構難しいと思うんですけど、いろんなそういう政治的な話があるのでね、
うん、
ただやっぱりちょっとアレルギーチックに否定するのはやっぱ良くないというのと、あとは廃炉にするにしても、やっぱり当然原子力に関わる技術というものは絶対的にないと廃炉にすらできないし、そこにもやっぱり今後長期的に原子力のなんていうのか科学的ななんだろう知識とかそういうものも必要になってくるとは思うんですよね、
うん、
だから変にアレルギー的に否定するのはちょっとそろそろもう冷静になってもいいのかなとはちょっと思いますね、社会的な風潮を見ていると、
うん、結局コストの話をするとなかなか年間数兆円追加でエネルギーというか石油とかガスを買っているんですよ今日本って、原子力発電を止めて、
うん、
で 火力発電所も今までだったら少し休んで点検ができたのを無理に使ってたりとか、
うんうんうん、
火力発電所も古いからやめようって言ったのを延命して使ってたりとか、
うんうんうんう
ん、そんなのもある中で、いや、いくら高くても原子力はやめた方がいいんだっていう意見ももちろんあって、そこはね、合意を取っていかなきゃいけないんですけど、原子力は悪だからっていう話にしちゃうと思考が止まっちゃうかなとは思っています。
そうですね、はい、どちらにして火力だって事故が起こりうるわけだし、う
ん、あとねよく言われてるのは石炭は実は掘り出すところがすごく劣悪で、
うん、
すごくたくさん掘らないとエネルギーにならないからそこでの事故や、石炭を燃やして二酸化炭素がたくさん出るとか、中国では、スモッグが多いっていう話もあるじゃないですか、うん、
はい、
ああいうので亡くなる方っていうのもリスクなんですよね。
うん、まあ見えていないだけでってことですよね。
いや調べれば見えてるんですけど、
お
それは日常的すぎてみんなが気がつかない、
うん、火力発電のなんだろうマイナス点としてはなかなか上がってこないですよね。でもそういうのってなんだろう工場での事故で何名亡くなりましたっていうのは直結するけど、じゃあそれに伴うなんだろう発電に伴う工事でどこどこで何名が亡くなったとかその掘削現場でどうなったっていう話っていうのはなかなか出てこないというか繋がってこないですよね。なのでそういうところも含めてリスクがないものっていうのはないわけだから、まあ、そういう意味でいろいろバイオ燃料とかねいろいろ最近は研究はされてますけどまだそれが実用化されてない現時点ではやっぱりどっかでエネルギーを安定なるべく安全な方法でなるべく安定してってところのまあなんていうのかなリスそこら辺のせめぎ合いですかね。リスクとあれの
そうですね
難しいですね。
そうなので、まあ、文殊に限ってみるとそんな感じですけれども、はい、エネルギーを作ったり、持ってきたりするっていうのは、うん、とてもなかなか大変なことで日本国内にはね燃料も少ないですし、
うん、
ガスとか石油とかをまあ、石炭を運んでくる船にも燃料が必要だったりとかね、
うんうんうん、
ということで、いろんな視点で、計算とか、知識を得て判断できるといいじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい、
純太さんからいただきました。近い将来人口増発展途上中間層の肉食文化の普及、飼料不足などでお肉の価格高騰を予想する人がいます。そこで培養肉や昆虫食に注目が集まっていますが現在の代替肉事情を教えていただければ幸いですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはたくさんは調べてませんが、培養肉はまだまだずっと高い、要は工場で肉を作るようなものは高くて、うん、一番皆さんに馴染みのあるのは植物性のタンパク質ですね。
ほう、
一番わかりやすいのは、豆腐ハンバーグね。
あ、そうですね。これはもう味も結構本物に味食感本物に近いからダイエット食としてはかなり定番になってますよね。
ダイエットもそうなんですけど、もともと人間が必要としているタンパク質を得る、でお肉を食べる目的の一つはやっぱタンパク質だと思うので、うん、
はい、
それを取るって時には昆虫から取る植物性のタンパク質を取る、また、人工合成で作った培養肉みたいなものを作る、または工場で肉が作れるようにするみたいなところがあると思うんですけれども、
うん、
昆虫の話と、植物性タンパク質の話は具体的に、一部はまあ実用化されているのと、
はい、
さっきもあったじゃあ大豆とか植物性タンパク質があるものをそのまま食べるのとそれを家畜に与えて肉にして食べるののどっちが、どのくらいコストがあるかっていうのになってきて、やっぱり、うん、お肉が本物のねお肉は高くなってすごく高騰してくると、もっともっと、タンパク質が植物性になったり、昆虫のような、成長が早くてたくさん、雑草でも育ってたくさんタンパク質が入っているものっていう風に、いくっていう可能性はあるんじゃないかと思います。
はい、まあ、昔から日本でもイナゴを食べたり蜂の子、
うん、
を食べたりっていう習慣はあるし、国外に目を向ければ普通に食べてる国って、まあ、全ての植物、植物の昆虫ではないにせよ一部の昆虫は普通に食べているって国はありますものね、
うん、なので、
まあ、そこにちょっとねなんとなく文化的な感じで嫌だと思う人はいるし、うん、まあ、その食べる食べないはあるとは思いますけど、食べれないことは少なくともなさそうですし、うん、実際栄養源としてもかなりいいっていう分析されてますもんね。
そうで、ね、イケアってありますよね。
はい、北欧の家具屋さん。
そうで、レストランが中に、お店の中にあって、ミートボールが有名なんですけど、うん、
はい。
で、イケアが持っている、研究所で、その、うん、昆虫のタンパク質を原料にしたミートボールの開発みたいなものも、うん、進んでいるらしく。
へぇ、あ、そんなこともやってるんですか。
そうなんですよ。
へ
ということで、皆さんが、取るタンパク質がいろいろ変わっていくっていうのはあるんじゃないかと思うんですけれども、うん、やっぱりこう、なんだろうな、人口が、その、100年前、200年前の何倍にもこう人間の人口が増えていくっていう世界の中で、さっきの、ね、エネルギー問題と同じで、どうやってみんなを安心してお腹をいっぱいにして、ひもじくなくて、好きな時に明かりや温かみ、が使えるような世界にしていくかっていうのは、課題もたくさんあるんじゃないかと思っています。
はい、まあ、賛否両論あるので、まあ、よしあしは置いといて、戦争とかそういう闘争的なものはその人口増加の歯止めとしては、まあ、効果はあるっていうそういう見方もありましたものね、
うん、でも一方でそういうことってあれだよね、無駄にエネルギー使ってるよね。
あ、そうか、うん、確かに
ミサイルでを作って誰かを殺すことを考えるよりはミサイル作らないで、うん、豆を育ててみんなで食べようかもしれないし、それで、通勤するための電力を作った方がいいのかもしれない。
おー、なるほど、
うん、ただ
そっか、そこら辺も難しい。
そう、単純に、ね、人が多くなれば食べる量、使うエネルギーが増えていくので、うん、それをどうやって知恵と工夫で供給していくかっていうのは、うん、考えることの一つかななんて思います。
はい、
はい、
まあ、あら8分目でとりあえず頑張っていきましょう。
そうですね、あとはね、食べ物を捨てない工夫とかもあると思うので、無駄を減らすっていう工夫も少しずつけど、うん、個人レベルもそうだし、その社会的にも進めるっていうのもポイントかななんて思います。
はい、
はい、ということで、また長くなってしまったので、質問の方このくらいにしたいと思います。全部ご紹介できずごめんなさい。
ごめんなさい、
はい、ということで、そんな理科の時間では皆様からの質問やご意見、コメントなど、メールを募集しております。 E メールで送っていただく場合は送り先理科アットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp にお願いします。また、そんないプロジェクトというグループではですね、ウェブページを開設しておりまして、そんない .com sonnai.com という、URL でアクセスができます。こちらではですね、そんないプロジェクトで配信しているそんない理科の時間以外の番組もすべて聞けるようになっておりますので、来てみてください。またそのウェブサイトからそんない理科の時間にメッセージを送っていただくこともできます。各、エピソードというか、配信回の、下にあるコメント欄ではなくて、一覧が並んでいる、理科の時間の番組が一覧で並んでいるページの右側のフォームから送っていただくとメールで届きます。
はい、はい、下のところで、送っていただくとそこに表示されるだけになっちゃうので、ちょっとこちらが気づくのが遅くなっちゃう可能性があるので、
うん、っていうのと、ごめんなさい、コメント欄に書き込んでいただいても、そこでやり取りをすると番組の方で取り上げるのと、別になっちゃうんで、コメント欄には、直接ね、内容の修正とかが必要なやつはコメントでお答えすることがありますけども、コメント承認してそこに表示するっていうのもあまりやっていないので、ぜひメールか、はい、ウェブのフォームで送ってください。
よろしくお願いします。
ということで今日も長くなってしまいましたが、この辺にしたいと思います。そんな理科の時間 B 第185回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
そういえば、ちょっと声が変わったって周りの人から言われるんですけど、皆さんは どう感じてらっしゃいますでしょうか。ということで、さよなら。
ダンディーになりましたよ。